この22章のところには憐れみとそしてまた真実な愛のことが出てきます。一節のところにこの牛また羊が迷っているのを見て見ぬふりをしてはならない、もうそれをまた持ち主のところに連れ戻さなければならないわけなんですけれども、迷っているものをこの連れ戻す、そしてまたそれは三節のところに衣のことが出てきているわけですけれども、なくしたものを見つけたら、まあ、同じようにこの持ち主のところに持っていく、見ぬふりをしてはしていることはできないとあるわけです。まあ、4節のところにもこのロバや牛が倒れていたら見ぬふりをしてはならない、まあ、それはこの憐れみでありその愛であるわけです。まあ、新約聖書ではイエス様は良きサマリア人のことを話をされたわけですけれども、盗賊に襲われて半殺しになっている人をもう祭司もレビ人ももう遠回りして見て見ぬふりをして去っていったわけですが、サマリア人はなんとそのユダヤ人を解放し、そしてまた宿屋まで連れて行った、その愛の行為をイエス様は語られたわけですけれども、私たちもまた倒れているもの、また迷っているもの、果たして見て見ぬふりをすることが神様に喜ばれるのかどうかということを私たちは心の中にこの覚えなければならないわけです。またこのヒナを取る時も母鳥はされさなければいけないというようなことや、また8節に屋上の手すりをつけるというようなこともやはり思いやりというようなことが語られているんではないかと思います。人の命を大切にするものを、また生き物を大切にするということは大事なことであるわけです。そしてこの9節にブドウ畑に2種類の種をまくということや、また牛とロバを組にして耕す、羊毛と亜麻布を混ぜて織った衣服を着てはならないということは、それはもう釣り合いの取れないものを一緒にしてはいけないということであるわけです。まあ、私たちもこの、まあ、交わり、そしてまた結婚ということについて考えるときに、くびきを一緒にしていく、釣り合いの取れないものと一緒にするということは困難なことであるわけですし、またそういう中に神様の導きが何であるのかということを私たちはわきまえなければならないわけです。そしてまた13節以降にはこの男女の関係のことが出てきています。まあ、人を妻として迎えてもその口実を設けてこのさらさるというようなことをしてはならない、もうお目を着せて離縁する、そういうことはあってはならないわけです。それは愛から出てくるものではなくて、もうむしろそれはもう身勝手なことであり、もう欲望から出てくるものであるわけです。また21節のところにもこの淫行ということが出てくるわけなんですけれども、21節の間にはその悪いものを除き去りなさいという言葉が出ています。このことは22節の終わりにも悪いものを除き去る、まあ、24節にも同じように最後には悪いものを除き去りなさい、まあ、性的なそれはもう罪であるということを私たちは覚えなければならないわけですし、まあ、この旧約聖書においてヨセフっていう人が出てくるわけなんですけれども、まあ、エジプトに下り奴隷として売られた、そして彼はまた大きな家の家令として一切のものが任されたわけなんですけれども、その家の夫人が誘惑する、しかしヨセフはその誘惑に乗らないで 彼は身を汚すことなく、守ったわけですが、しかしそのことによって彼は牢屋に入れられた。ところが彼はやはり神様に対してその真実の愛を尽くす、そのことによって神様は彼を祝福し、ついにはエジプトの宰相にまで彼を引き上げられた。そういうことを見るときに、まあ、私たちはこの本当にこの性的な罪、それはもう堕落の一歩手前にあるということを覚えなければならないと思います。またそれに対して私たちは打ち勝っていかなければいけない。まあ、イエス様はこの情欲を抱いて女性を見るならば姦淫の罪を犯したのであるということを言われましたし、また罪がこの手が罪を犯すならばもう手を切り取って、また目が罪を犯すならばもう目をえぐり出して、全身が揃ってこのゲヘナ地獄に投げ込まれるよりはもう目をえぐり出し手を切ってもう天国に入った方がいいということを言っておられるわけですけれども、私たちは神様が何を喜ばれるのか、そしてまた何が真実な愛であるのかということを私たちは心にしっかりと留めておかなければならないわけです。もう本当にちょっとしたことでそれはもう神様に対して罪を犯すものとなり、祝福が受けられない、そういうようなことに陥ってはならないわけです。私たちは絶えずイエス様のこの十字架を心の中に覚えさせていただき、本当にこの神様が自分のようなものをも許し愛してくださっておられる。そしてまた私たちは憐れみの心を持って迷っているものや倒れているものを助ける、その愛に私たちは絶えず満たしていただきたいと思います。